Happy New Year, everyone.
皆さん、明けましておめでとうございます。
Yesterday, we had the KBF kite flying day.
昨日は KBF のたこ揚げ大会をありました。
And about more than 30 people came.
結構
30人以上。
30人以上。
33人ぐらい。
Wow.30人以上来られたそうです。
And, we had a really good family time with all ages, from little kids all the way to, Shigeko-san and I were enjoying the outdoors.
で、家族の時間すごく楽しんだんですけども、そのちっちゃな子からあのお年寄りまで、まあ、みんないろんな年齢層の方がいらっしゃっていい時間でした。
And then, today is our first, message.
今日は年始めの始め最初のメッセージです。
And so I believe that God has something very special for us to start our year.
一年を始めるにあたって本当に特別なことを神様が語りたいと思っていると思っています。
Because I think most of us, more than anything, would like to hear the voice of God and stay in tune with Him.
なぜなら私たちの多くの人は一番願っていることは神様の御声を聞いてそしていつも神様とつながっていることにいたいって思ってると思うんですね。
So today we'll study about, keeping in touch with God daily.
なので今日はこの日々神様とつながるっていうところを見ていきたいと思います。
And we'll begin by looking at John 10:27. This is point one where His sheep hear his voice.
でまず最初にヨハネの福音書10章の27節を見てみたいんですけれども、これが第一ポイントのところで、神様の羊は神様の声を聞きますというところです。
My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me.
私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。
This is really simple truth packed in that sentence.
これは本当にシンプルな真理だと思うんですね。
And they listen to my voice. I know them, and they follow me.
羊たちは私の声を聞き、私は羊たちを知っていて、そして羊たちは私についてくる。
Hear the voice.
声を聞いて。
And walk the other way.
そして違う方向へ行く。
So that's how not to listen to God.
でそれは神様の声を聞いてないっていうことになります。
So those who are the sheep, His sheep, they follow Him.
神様の羊は声を聞いたら神様についていくんです。
And when you follow, you can hear Him again and again and again.
そしてついていくとついていくほどその何度も何度も神様の声を聞くようになるんです。
And if you hear and go, maybe some other time.
でももし神様の声を聞いてちょっと考えて、まあまた今度でいいかって思うでいい。
Then it's difficult to hear His voice.
そういうふうな態度でいると神様の声が聞くのが難しくなっていきます。
But this verse here.
でもここの御言葉を見ると
When Jesus spoke about it,
イエス様がこの言葉を言ったとき
He was mainly talking about salvation.
イエス様は主にこの救いのことを言ってたんです。
He was saying, My sheep hear and answer. So it was like salvation, being saved.
私の羊は私の声を聞いて私に答えると。ということは救いに応えるということになっていくんです。
But when he spoke about this, he was speaking to a lot of people who knew the Old Testament.
でもイエス様がこの言葉を語られたときは、それを聞いた人たちの多くはその旧約聖書のことを知ってたんですね。
And they knew Psalms 23.
そして詩篇23篇のことも知っていました。
And we don't have that in the projector today.
We do.
Oh, we do. Okay.Then let's read Psalm 23. Thank you.
じゃあ詩篇23篇読んでいきましょう。
The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures and leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I'll dwell in the house of the Lord forever. Amen. Now in Japanese.
日本語でいきます。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。
So this Psalm 23 is really talking about our life in God.
この詩編23編というのは私たちの主にあっての人生そのものを表しています。
And that He leads us.
神様が私たちを導いてくださる。
Valleys,
すごく難しい谷間を歩むときでも神様が私たちを導かれると。
Even in the presence of our enemies, He prepares a table, and we're like able to eat in front of enemies.
そして私たちの前に敵がいたとしても神様は私たちの前に食卓を整えて私たちがそれを食べることができると。
This is a really special relationship we have.
これは本当に私たちが持つ特別な関係です。
And it's something that we should really receive and walk in. And this year also in 2020, walking in this life.
この関係を私たちが本当に受け取って、2020年もこの関係を通して歩んでいくことをやっていきたいと思うんです。
Because the Lord, it's talking about God.
この主っていうところは神様のことを言ってるんです。
And then when Jesus speaks of that, and he says, "My sheep hear my voice."
そしてイエス様が私の羊は私の声を知っていると言ったとき、
people listening were like, "Oh, that's like you're like saying you are God, huh?"
それを聞いた人たちはこの羊っていう言葉を聞いて、いや、あなたはあなた自身のことを神様のように言ってるじゃないかって思うんです。
And he does say, if you read on further, he says that my father and I are one.
そしてそれをそのままずっと読み進めていくと、イエス様は私の父と私は一つですっていうふうに言われた。
If you know the Father, you know me. You know me, you know the Father.
あなたが私にいるのであれば、あなたは私の父のことを知っており、私の父は私と共におるっていう、そのような言葉が書いてあるんですね。
So with this base, it's natural for us to hear the voice of God.
これをベースに置くと、私たちが神様の声を聞くっていうのはとても自然なことだということがわかるんです。
It shouldn't be something that is for the elite Christians.
エリートのクリスチャンのだけが神様が聞けるっていうものじゃないんです。
It's for everyone.
みんな聞けるんです。
But somehow, sometimes we get the feeling that some sheep are hearing more than other sheep.
でもなぜか私たちは自分よりも他のクリスチャンの方が神様の声をよりよく聞いてるというふうに感じることがあるんです。
And so, like, I don't hear the shepherd's voice, but this sheep in front of me is hearing, so I'll follow behind.
私自身は神様の声あんまり聞けないけど、ここにいるこの羊は神様の声を聞いているように思えるから、この人についていこうって。
And somehow, it's strange, but many people would rather have someone else hear God's voice and then have them, what did he say?
で、不思議なんですけれども、自分じゃなくて他の人が神様から聞いてもらって、で、その人から何かアドバイスなり、導きなりを欲しいっていうような感じが私たちの中に起こることがあるんです。
And that happened with Moses. People said, no, no, Moses, you listen to God. We don't want to, it's scary, so you listen and we'll do what you say.
モーセの時代でも同じだったんです。モーセは神様の声を聞いていた。でもイスラエルの民たちは、いや私たち自身は神様から聞くのは怖いから、あなたが聞いてください。そしてあなたが言ってくださったら、私たちはそれに従いますっていう態度を持ってたんです。
So today we're going to learn how, what's the difference? Why are some people hearing and some people not hearing?
で今日はそのなんである羊さんは声が聞けて、ある羊さんは声が聞きにくいのかということを話していきたいと思います。
And so,Beginning with, how do you hear the voice of God?
じゃあどのようにどうやったら聞けるのかっていうところから始めていきましょう。
And I think that some Christians make it difficult for other Christians by the way they tell how God spoke to them.
で、あるクリスチャンが自分がどのように神様から聞いているかということを他のクリスチャンに伝えること、その伝え方によって、それが聞きにくくさせることがあるんです。
Because you might hear something like, God told me, God said to me, and oh.
なんかちょっと威厳があるような声で、神様がね、こんな風に言ったんだよというような言葉で、他の人に伝えると、その聞いた人はちょっと萎縮するっていう感じ。
God spoke to you, ええな。
神様はあなたに語ってくれたの?いいな、私にも語ってほしいけどな
って思う。So
そのように神様から聞いたことをこういうふうに聞いたんだよっていうことを伝える伝え方によっては聞く人が、あ、そういうふうに聞くのかっていうふうにヒントになる、開けるような形もあるんですね。
point two, how do we hear A, God speaks through His word.
でも2番目のポイント、どうやったら聞けるのっていうところですけれども、A のポイント、神様は御言葉を通して語られます。
Because, hearing God's voice through His word builds up faith and knowledge in the Lord.And Savior Jesus Christ.
御言葉を通して神様の声を聞くことは私たちの信仰と主であり救い主であるキリストの知識を立て上げていきます。
So, the Word of God, the Bible,
神様の御言葉、聖書。
Even before the Bible was written, Jesus was the Word.
この聖書が書かれる、書き留められる以前に、イエス様は神の御言葉だそのものだったんです。
And God spoke words and this whole creation came about, let there be light, and there was light.
そして神様が語られると、光をあれと言われたところで、それの光が存在したように、神様の言葉には力があったんです。
But we're so fortunate that the ones before us who heard God's voice, they wrote down and they explained what it was like for when Jesus was alive, those who saw his acts of healing, etc.
で、私たちは本当にラッキーというか幸運なんですけれども、神様が語られた言葉を書き留めたことを私たちが読むことができ、そしてイエス様が言われた言葉を書き留めた、その言葉を私たち読むことができるんですね。
So, people like Paul who were in prison, they had the time to write letters.
パウロのように牢屋にいた人は手紙を書くことができました。
And they could write what Jesus spoke about.
そしてイエス様がどんなことを語ったかということを書き留めてたんです。
So、what's written down is really important for us.
そしてその書かれた言葉というのは今の私たちにとってとても大切なんです。
It's a whole history of man and God from the very beginning.
これは 人間と神様の一番最初からの全てのその歴史が書かれている書物なんです。
And so when we fill our minds with the word of God,
なので私たちが神様の言葉で私たちの頭を満たしていくと、
There's more resource for the Holy Spirit to draw upon to speak to us.
私たちに私たちの人生に語ろうとされるその資源、情報元となるものがいっぱいここに溜まっているので、それを通して聖霊様が使って私たちに語ることができるんです。
So the more you read the Bible, the more you input that, there's more resource. The Holy Spirit is inside of us and can pull out that.
私たちが御言葉を読んで、それをどんどん取り入れることによって、聖霊様がそこから引き出して、私たちに語ることができるようになっていくんです。
And because of the word of God, it keeps us on track.
私たちがこの神様の御言葉があるゆえに、道をそれずに、その道をしっかりと歩み続けることができます。
And in 2 Peter, 3:17-18.
Let's read there. 第2ペテロの手紙3章17節から18節見てみましょう。
And let's go ahead and read it in Japanese.
Okay. ですから愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを失わないようよく気をつけなさい。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。
So it really guards and protects us when we gain in the knowledge of Christ reading the Bible.
聖書を読むことによってイエス・キリストの知識が増し加わり、そしてそれが私たちを守ってくれる。
And with that protection,
その守りにあって、
look at B.
その守り、
God speaks to through our thoughts.
その守りを思ってこの B のポイントを見てみましょう。神様は私たちの思考を通して語られる。
Because when God speaks, it's so natural. It's almost like it was in your own thoughts already.
神様の語られるその語り方があまりにも自然なので、もう自分の思いともこんあの一緒にしてしまうようなことがあるんですね。
And so it's like a battleground there in the thoughts too.
この、思考の世界では戦場みたいな感じなんです。
Because that place has God's voice.And it's also where Satan tries to enter into our thoughts too.
なぜなら、このマインドの世界では、神様の声も入ってくるとしたら、サタンの声、私たちを邪魔しようとするサタンの声も入ってくるんです。
And then there's our own desires.
また自分自身の欲望っていうのも出てきます。
And when you have your own desires, you think, well, this is God.
そしてその欲望があると、わあこれが神様だって掴みたくなる。
And, it's just your own desire sometimes.
でも単なる自分の欲望にでしかないこともあるんです。
But when you have the word of God in you,
でも私たちの中に神様の御言葉があると、
you can check that. Check
and... 全ての声をチェックすることができるんです。
And then we have each other, the body of Christ.
またキリストの体としてのお互い一人一人がいます。
When we share with others, other people can check and say, but how about this verse in the Bible?
そして自分の思いをその誰かとシェアしているときに、相手の人が、どうかな、でも聖書でこういう箇所もあるよっていうふうにチェックしてくれるんです。
And this is where when you hear the voice just like thoughts,
なのでこの御言葉を聞くときっていうのは、自分の思いと似てるところがあるんです。
And when you speak that, if you say, God told me, and then you speak that out.
で、その思いを神様はこんな風に言ったっていう風に言うと、
Nobody can check Nobody can say, but I don't think so.
誰も他聞いた人がそれをチェックする、余裕もないし。
They just inside their 争う。
ちょっと違うよということも言い出せないんですね。
And they try to pray for you, and but already you said God told me.
相手の人は聞いてる人は祈ろうともしてるんだけれども、でも自分の方がもう神様こういうふうに言ったってもう強調しちゃってるんです。
So this year 2020, I recommend that nobody says God told me. It sounds cool.
なので2020年みんな皆さん神様こういうふうに言ったっていうふうには言わないようにしましょう。
But say, I think God is speaking to me because I had this thought.
そういう言い方ではなくて、神様は私にこういうふうに言ったと思うんだけどって、でこんな思いがあるんだけどっていうふうに柔らかく言っていきましょう。
Or, so even if you're positive, if you say that, it's a really good act of humility.
でもそれが、
So even though I'm sure God spoke it, if you say it that way, it's a way of being humble too.
確かに神様がそのように語られたというすごく確信があって、確信とともに強く言ったとしても、その言い方っていうのは謙遜の態度とかけ離れてるんですね。
And also it's helpful for other Christians because they heard you say there was a thought.And so, oh, so God speaks to us through the thoughts.
でも私たちが謙遜になって本当に神様こんな風に語ってくれたと思うんだとかこんな思いが入ってきてねっていう風にシェアしていくとそれを聞いた人たちは今度あ神様はそういう思いを通して語られるんだなっていうヒントにもなっていくんです。
Or you say, I was reading the Bible and I was reading this verse and I feel that God really spoke that verse to me.
もしくは自分が聖書を読んでて神様はこの自分がここを読んでた時に神様はこんな風に語ったように思うんだという風なシェアの仕方
Or I was walking in Sanomiya shopping and suddenly the Bible verse this and this came up and so I feel like God is speaking to me about that
もしくは Sanomiya 歩いてる時にね突然この御言葉が思い浮かんでねそれで神様こんな風に語ってるんじゃないかなと思うんだっていうようなシェアの仕方
So God speaks to us through our thoughts and later on we get a confirmation it's really true
私たちそのように私たちの思いを通して神様語られてその後で確認っていうのがやってくるんです
And so think about theHearing God's voice from the Bible is like the basic map on the Navi.
聖書の御言葉を通して神様が語られるということは、ナビの地図の、まあ、土台として考えてみてください。
You don't change the basic map. You leave the basic map.
基本的な地図っていうのはそこを自分で変えたりとかしないですよね。
But then there's the exact shop.With the menu of what it provides is additional.
でもそこの地図の上には書かれてないあるレストランでこのメニューを提供してくれるレストランがあるっていうものを付け加えるものはまあアディショナル、追加メニューになります。
But this 追加メニュー is really important. For example, if someone feels called to come to Kobe,
でもこの追加メニューもあるときはすごく役に立つんですね。なぜならある人が神戸に来るように感じてる、その招きを感じているとします。
And the Bible doesn't say Kobe.
でも聖書の中には神戸っていう言葉が載ってない。
Can't find it in the Bible.
聖書ではそれを見つけることができないんです。
And So, it must not be from, no, no, there's some special things.
だから、これは神様からじゃないっていうふうに考えないでください。もっと特別な方法があるんです。
There's specific directions for that day for you.
その日、あなたにだけに通じる導きっていうものがあるんです。
There's no need to go back to the Bible and additionally put the name Kobe in the Bible.
聖書に戻ってそこに神戸を付け加えるとかそういう必要はないんです。
Leave that.As the base map.
それは基本的な地図として置いといてください。
And how does this help us in our daily life? This through the thoughts this additional information from God.
この追加メニュー、その思いを通して語られる追加メニューの方ですけれども、どのように私たちの人生を助けることができるか、役に立つか。
For example, one morning, a young man came to this church.
例えば、ある男性がこの朝礼拝に来られました。
And, looked like he was in trouble. He needed a place to stay. He needed money. He needed a lot of things.
なんか困ってるようで、泊まるところとか、いろんなものが必要な感じ。
And so, it came lunchtime, and so I said, I'll, buy you a bento, and we can eat a bento and talk a little bit more.
で、ご飯の時間に、お昼時間になったので、まあ一緒にご飯買いに行こうと言って、一緒にご飯食べました。
And my wife and I were talking to him, trying to find out what is the root of the problem? What's going on that caused this problem?
で妻と一緒にその人と話しながら、なんでこの問題になったのか、その根っことなっているものは何なのかを、見つけようとしていました。
What job did you have before?
どんな仕事をしてたのとか。
And, did you make enough money?
十分お金稼いでたのとか。
And different questions and,
いろんな質問しました。
And, what did you spend your money on? Why did it disappear?
じゃあ何にお金使ってたの、なんでなくなってしまったのって聞いたり。
And he said, food and clothes.
そしたら彼の答えは食べ物と服って。
And as soon as he said that,
でもその答えを聞いたすぐに、
this thought came up.
私の頭の中にある思いが浮かんだんです。
パチンコ。
パチンコ。
And パチンコ。I don't think about pachinko.
パチンコのことは全然考えてなかったんです。
And, food, clothes, and
食べ物とそして洋服とパチンコって聞いてみて。
And yes.
そしたら彼はびっくりしたような感じで、はいって。
And then later I found out that that was his problem all along. Spent all the money on pachinko.
そして後で分かったことなんですけれども、その人がそのパチンコのゆえにもうたくさんの問題に巻き込まれてしまっているということが分かったんです。
And I didn't know that history.
でもそのことなんて全然私は知らなかったんです。
And so, as soon as he said pachinko, yes. Mm-hmm.
で、そのパチンコって言った時に彼が、そうですって言って。
I said, no matter how much money anyone gives you or how much money you get,You will never have any if you play pachinko.
その答えを聞、はい、そうですっていう答えを聞いたときに私は、どれだけいろんな人がお金あなたにあげたり、あなたがお金たくさん稼いだとしても、そのパチンコに費やしている限り、十分なお金はあなたの手元に残らないよって言いました。
So when seeking what is the root problem?
この問題の根っこは何なのかっていうのを探していました。
Just a thought came up, and it wasn't pachinko or any special type of sound that came with that thought.
その探してる中で、なんか特別な効果音とともにパチンコって出てきたんじゃなくて、普通の思いの中でパチンコってポンって出てきたんです。
But I could tell that story a little bit differently.
でもこの話をもっと違う形で伝えることもできるんです。
I could say I was talking with him and God spoke this pachinko and so I told him and yeah, buddy and then everybody was すごい you really hear God's voice in a different way. Wow.
今の話は普通の話だったんだけど、違う話し方になると、この人と話してる時に神様がパチンコって言ったから、パチンコっていう彼に言ってやったんだよ、そしたらやっぱりそうだったんだよっていう伝え方になると、それを聞いた人たちは、わあ、ロイドすごい、神様からちゃんと聞いてるんだねっていう違ったものになってしまうんです。
And the glory would come to me.
そしてその栄光がロイドの方に行ってしまう。
that I have kind of a special root.Of information.
神様から特別な情報をもらえるつながりが私にはあるんだよっていう。
And truth is, it's not special.
でも真実はそれはそんなに特別なことじゃないんです。
Or maybe the truth is it's special for all of us.
でも一人だけのものじゃなくて私たち一人一人にとっての特別なつながりなんです。
And so, when God speaks through thoughts, it's interesting. One thing is that, going back to the sheep.
で、この思いを通して語られることなんですけれど、まず羊のところに戻りたいと思います。
Let's think that we are sheep and we are in the green pasture following him.
皆さん想像してください。皆さん一人一人羊だと思ってください。そして緑の牧場にいて、で、
Listening to the voice.
この御声を聞いている状態です。
But then he goes through a crowded, 市場。
そしてその中、その時にの
Marketplace.
市場、市場にすごい混雑している市場の中に導かれていきます。
いらっしゃいませ。All kinds of sounds all around.
にぎやかな音があちこちから聞こえてくるんです。
And listening.
そして自分は頑張って聞こうとしているんです。
It's difficult to hear the shepherd's voice when there are so many sounds.
でもそのようなたくさんの音がある中で羊飼いの声を聞こうとするのはすごく難しいんです。
And this is the difference between one sheep to the next is how much background noise is there.
で、これが聞ける羊と聞けない羊の違いだと思うんですね。どれだけ頭の中でいろんな音が流れてるかが違うなんです。
And so if all those outside sounds are out of thereYou can hear.
もし私たちの頭の中のいろんな雑音がなくなっていくと神様の声が聞きやすくなります。
And so this is why it's important. What are we putting in? What's the input?
なので私たちが何を入れているかがとても大切です。
Because that can clutter it up and make it like there's not enough room for the word of God.
入れるものが何かによってそれが私たちの邪魔になって神様の声を聞くもう余裕もなくなっていくんです。
And so let's look at Romans 12:2.
なのでローマ人への手紙の12章2節を読みましょう。
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will.
この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。
そうすれば、
そうすれば、
そうすれば、we'll be able to hear clearly.
そうすれば神様の声をはっきりともっと明確に聞くことができるようになります。
And so, you know, in New Year's, a lot of people make big goals.
で新年になると多くの人は大きな目標を立てようとします。
And then a couple weeks they drop the, and so then they get tired. Oh no, I'm not going to make any goals.
で何週間か経つともうそれができなくなってもう目標やんぴってなる。
And so maybe you too feel like no goals for me.
なので皆さんももしかしたら皆さんの中でも、 もう今年は目標何も立てないという人もいるかもしれません。
But not to make it a goal, butAnd not to make it a rule.
で、目標にするとかそのルールにするわけじゃないんですけれども。
But just what are you doing the first 15 minutes when you wake up?
考えてみてください。朝起きた時、最初の15分間、皆さんは何をしていますか?
Is there something that you do for sure every day when you wake up?
朝起きた時に必ずこれをするっていうものありますか?
For me, it's a drink coffee is.
私はコーヒーを飲むこと。
Number one, necessary. First, I need to put on the tefal, boil the water, coffee, then I can begin.
朝起きて一番にしないといけないことはコーヒーを作って飲むこと。そうすると目が覚めて始めれるんです。
And so, for me, attaching coffee and the Bible.
なので私にとってはその必要なコーヒーと聖書をくっつける。
Then, coffee Bible.
そしたらコーヒーと聖書を読むことが一緒になっていく。
Yeah. And, it doesn't have to be a long...
全然長い時間である必要はない。
But just touching bases and just beginning with a word.
ただこの御言葉から始めるっていう土台にしていく。
In the morning when I touch bases with my wife Sachiko,
で朝のさち自分の妻のさっちゃんと基本的な打ち合わせをなんかするんですけど、
it's not a long time actually. I don't spend an hour meeting with her.
この確認事項といってもそんな何時間もかけてるんじゃないんですね。
But,Just, she reminds me, oh yeah, today there's a lunch appointment, remember? Yeah.
今日のお昼、ロイド、お昼の約束があることを覚えといてね、とか。
Okay, yes. If I do that in the evening,
もしそれを夜にやってしまうと、
Today, lunchtime, you missed a meeting.
今日のお昼ご飯の約束すっぽかしたねってことになってしまう。
So it's better to start off in the morning with that.
だから朝始まるときにその確認をした方がいいんです。
And with God too, we start with just a little start even. It depends on the person.
で、神様とも同じなんですね。そして皆さんの性格にもよると思うんですけども、それはどのくらいの時間かっていうのは皆さん一人一人違うと思うんです。
God wants to talk to you.
でも神様は私たち一人一人に語りたいと思っています。
And, it's such a special privilege to have God wants to talk to.
でもその神様が私たちに語りたいっていう思われてる、そのことはすごい特別な特権だと思うんですね。
So、let's do that every day.
なので私たちもそれに応えて神様との時間を持ちましょう。
Do it in such a way that
そしてそれがずっと続けていくような形で始めていけたらと思います。
アメン。
アメン。
One other thing is one caution.
で一つ注意事項がありまして、
And that is, when someone tells you, God told me, and they talk to you and they say, God told me, you need to do this.
誰かが、皆さんのところに来て、神様があなたにこういうふうにしなさいって言ってるよって言われるとき。
The question should be, why didn't GodTalk to me about that.
まず聞くべき質問は、なんでまず神様は私に最初に語ってくれないのかなっていうことを聞いてみてください。
And there are times when we don't listen.
確かに私たちが聞いてない時っていうのもあります。
And we need someone to speak to us like that, perhaps.
でもしかしたら誰かを通して語る必要がある時もあるかもしれません。
But usually a person who's speaking that way to you is wanting to be controlling.
でもそのように神様があなたにこうしなさいって言ってるよっていうふうに言う人っていうのは、その人はあなたをコントロール支配しようとしている人なんです。
To show that they are spiritual person.
そして自分は霊的なんだよということを見せたいと思ってる人なんです。
More spiritual than you.
あなたよりも私の方が霊的なんだよって。
And so, don't fall for that lie.
なのでその嘘に騙されないようにしてください。
But you can don't be ugly about it. Don't say you lie.
でもそれに関してお前を嘘つきだとかそういうようななんか変な反応しないでくださいね。
Just listen.
ただ聞いて。
And does it fit?
これちゃん合ってるんかなって自分の中でチェックしてください。
Reading the Bible yourself, listening.
自分自身で聖書を読んで聞いてみて。
Are you telling me this, Lord?
神様あなたはこのことを私に言ってるんですかって聞いてみる。
And if there's no confirmation, then just thank you, but no thank you.
でももしそれが神様からの確認とかも何もなかったら、そういうふうに言ってくれた人に対しては、まあ、言ってくれてありがとうだけど結構ですって言いたいと思います。
Sometimes the people who do that don't have a bad intention.
で、ある人はそれを悪い意図を持ってでなく、やってしまう人もいるんです。
They just want to be useful.
ただ役に立ちたいと思う思いで言ってしまう人もいる。
Thinking that maybe this is it.
で、そうなんじゃないかって思って。
And I spoke a bit long because it's Communion Sunday.
で、ちょっと長く話しすぎましたが、聖餐式の日曜日ですね、今日は。
And so let's pray.
と祈りましょう。
Heavenly Father, we pray that you really speak.Help us to remember the important part of the message.
神様、今日のメッセージの中で本当に大切なことを私たちが覚えてきれるように一人一人にどうぞ語ってください。
And pray that really frees people up.
そして一人一人を本当に
to receive your word.
あなたの御言葉を受け取ることができるように自由に解放していってください。
Amen.
Amen.
And sorry.Akira-san, I took all the time, so we have a short communion. Thank you.
だから今から聖餐式をしたいと思います。
はい、それでは今年最初の聖餐式を申したいと思います。聖餐式はイエス・キリストの恵みの招きです。そしてこの主の晩餐、イエス・キリストが私を覚えてこれを行いなさいとも言われました。恵みでもあり、またイエス様の命令でもある。聖餐式を取ることはその命令に従う従順な行動です。これから聖餐式申します。まずイエス様の十字架の前にへり下って出ることが大切です。それは悔い改めを伴うことです。イエス様の方にもう一度向きを変えることを悔い改めと言いますが、へり下ることもまた悔い改めに伴うものです。そして今日御言葉を聞く私の羊は私の声を聞きますと。神様の声を聞くことが大事です。暗闇の声に聞き、それに同意することが罪と言います。年が新しくなりましたけれども、十字架の血潮によって私たちは新しくされる、そのことを宣言していきましょう。ではお願いします。今思い巡らしながら示されるもの、苦い思いとか神様に同意できない部分あるならば、それをすべて十字架のもとに今携えて、それを十字架イエス様と共に私もつけられたことを宣言しましょう。マタイの福音書26章26節。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。感謝していただきましょう。また、杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。感謝していただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの一人子イエス・キリストの十字架での裂かれた肉と流された血潮を今日もいただくことができましたことを感謝します。今あなたが恵みによって私たちがあなたのもとに召されて、そしてあなたの息子娘として受け入れてくださることを感謝します。イエス・キリストのその大いなる犠牲のもとにそのことがなされたことを感謝します。私たちは恵みのみで生かされることを感謝します。そしてまた肉の思いやまたミス、これからもあるかもわかりませんけど、絶えずあなたが悔い改めなさいと言われましたので、 信仰を持って悔い改めることができますように、十字架の血潮を宣言することができますように、これからの歩みすべてあなたと共に歩むことができますように、主の御手に導かれることを感謝します。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。続いて賛美しましょう。